はい、こんにちは、大竹誠です。今日は5月の15日水曜日。今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして水曜日は
久しぶりにソファーで右向いて寝たからか左が向けません、伊藤麻子です。
首筋痛めました。
間違えちゃったわけではない。
そう、いけるんですけど、
いけ、あ、痛い。
なんかソファーで、だから本当によくサスペンスドラマの死んだ人の向きですよね、カクッつって右側に首が落ちて、カクンつって寝たんでしょうね、久しぶりに。
まあでもぐっすり寝たっていうことですか。
なんとぐっすり寝るんですよ、怖くないですか、そんな形で。で、背中に携帯電話が入ってたんで、私の体温のせいですかね、携帯がもうカツカツ熱くなっててなんでだろう、あれ
ほかほか
なんか起動してたのかな、めっちゃ熱くなってたんです。で、
そう、
残量があったまま寝たはずなのに、残量 13% で赤いランプがついてた。
起動してたんですね、きっとね。
なんか何かが朝子がおっしゃったんですね、朝子体重でね、
多分。それはお仕事で疲れてぐっすり寝たってことですか。酔っ払ってぐっすり寝たってことですか。
昨日飲んでないんですよ。
え、
ファミレスでケールのサラダっていうのを食べた、すごい調子良くなっちゃったみたいな、
ケール効果で、
ケール効果で
ケールのファミレスのケールサラダあるよね。
え、ケールのサラダ
俺も食ったよ。
え、あ、同じファミレスですか。
多分同じファミレスだと思うよ。ケールのサラダのある、
はいはい、絶対1個しかないと思います。
そうだよな、
はい。え、ファミレス行くんですか。
あれ
大谷さん、
そのなんていうの、一人で行くとこなくなっちゃって、
はい、言い方
でもうどうしようもなくて、はい、夜もう遅くなったから、
はい、
客いねえだろうなと思って
行っちゃった。
行って牛のハンバーグ、
はい、牛のハンバーグ、ビーフね、ビーフハンバーグ、
ビーフハンバーグの、
はい、
結構いろんな種類のあるとこだろ。
あります、ハンバーグもいっぱいあります。
黒毛とかいろんなこと書いてあります、
ね、黒毛あります、はいはいはい、ちょっとお高いとこ、
そうだな、
あれ
そうだと思うよ、ちょっと、ね、ちょっと高いよなあれ。
ずっと小さい頃は、あそこは、王室の人が行くとこだよって教わってた、
あ、名前が名前なだけにです、
そうですね
ずっとそれ信じてたんです、バカだから、二十歳ぐらいまで、ね、だから私は行けない、
庶民の行くとこだよね。でもね、
いや、ちょっと高い、ちょっと高級。
そうですか。
いつもだから誇らしげにちょっと長いするけど、いいでしょ、高いから、
よくてよみたいな、
よくてよと思っています最近は。
いや、俺は後にも先にもそのケールのサラダ一回しか頼んだことないんですけど、
なかなか美味しくないですか、あれ。
なかなか美味しいですけど、
ちょっと鶏肉なんか入っちゃって、
なかなか少なくないですか、あれ
いや、あれを一食とするなら完全に少ないですけど、
少ないよね。
だけど添え物ですから、
あくまで
全体的な、それにしては多いですよ。
どうしてそうやって味方するの
お世話まだなるから単独ライブまで毎年ここ2ヶ月ぐらいね、ライブの前2ヶ月ぐらいはよくお世話になるので、
ケールのサラダと何召し上がるんですか。
私は死ぬ時に食べたい一品にも入れてるんですけど、シーフードドリア。
あ、
美味しいの、そこの、
なんてアメリケーヌソースっていうんですか、なんかエビとかから取ったホワイトソースみたいな、ちょっとコクのある、
出汁が効いてる、
出汁が効いてる、ペロペロして、
上、それドリアよくわかる、ちょっと焦げ加減みたいになってるやつですか。
あれがうまいんですよ、あれがうまいんです、
あれの焦げてないやつ腹立つ
よ、腹立ちますよ何してくれてんだって話、
何してんだっていうくらいだね
そこはちゃんと焼いてますけど、
シチューみたいになってるやつあるよな、
それはもう違うんですよ。
あ、違うよね、
そこはね、カリッカリに焼いてくれるんで、ドリア2種類あるんですけど、
あ、そうなの、
はい、シーフードと、もう一個は真ん中に栗の入ってる、
あ、そうなの、
はい、レモンスライスがねじって乗ってるやつ、
そう、
レモンスライスねじられると高級感感じちゃいますよね
まあ高級ですしね、ちょっと他の
高級、
ちょっと他のファミレスさんよりはね、ちょっと値段を1個上
ですから、まあ、名前が名前なだけに、
名前が名前なだけに、ね、
そうですか
あら、偶然、嬉しいな、
いや、同じ店だったりして ね、
うん、同じとこですかね、私新宿です、
あ、すみません、違います
違ったか、
はい、
はい、
もう大体バレちゃってんじゃん、ね、もうね、これだけ言ったらね、はい、あ、
そうなんです。
でもあれだよね、ケールのサラダなんか出てくると思わなかったからね。
ケールなんて青汁じゃないですか、ね、元は。だから私たちはやっぱ罰ゲームの野菜だと思ってたから、
うんうん、そうだよな、
そんな美味しくいただけるような時代が来るとは思ってなかったです、
う
ん、
そうだよね、
はい、
そうですね、個体のまんまだとなんと美味しい、
なんかケールって表面水が跳ねてるみたいになってるよね。
ちょっとまあなんかフリルでちょっと強いですよね。キャベツの大元なんでしたっけ、うん、キャベツの祖先かなんかじゃないですか、うん、
始祖鳥的な、
うん、確かまかねえけどあんな形で入ってますよ、
う
ん、あ、キャベツほど玉になんないけど確か、
あ、そうなの、
はい、
くるくるしてますよね。
一回なんか、ケールをジュースにしようっていうロケ行って、ケール取りに行って、ああ、そう
そう、この話断蜜もなんか、ここの話は詳しそうだな、なんか詳しいっていうか、その
ケール
名前が名前だけにってとこの店の話は、
はい、ファミレス行くことあるの？
ファミレス好きです。
いいよね、
いいよね、
ファミレスね、はい、うん、一人で行くのはでも恥ずかしいよ。
ファミリーレストランっていうぐらいですからね。
ファミリーがレスですもん、うん、こっちは一人ぼっち、
ファミリーレストラン
ファミリーレス、
レス、ファミリー
ファミリーレスレストラン、
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 構造構成響きが悪い、ファミリーレスレストランですよ私。
同じくです、ファミリーレスレストラン。
でもね、はい、朝ね、たまにゴルフ場、ゴルフ行く時なんか、はいはい、早く家出たりするじゃん。
はい、
で、まあ、近場のゴルフ場だと時間が余っちゃうっていう、
はいはい、
その時そういうとこやってるじゃん朝。
そうなんです、うん、モーニングもありますしね、
う
ん、
そうそうそうそう、
ちゃんと、
うんうん、入ったらね、朝はねジジイ度高いね、うん、
あ、なんかそのイメージあるわ多分地区関係なく多いと思います。
朝早いとね、やっぱジジイ度高いねと思って、
まあまあじゃなくてジジイ
度なんですね。そうそうそう、ジジイ、うん、
お一人で新聞読んでらっしゃる方多いですよね、うん、朝のまみれすって、
優雅ですよね、
優雅、優雅、
あ、優雅っつうのあれは
優雅です
優雅、あれは優雅なのあ、じじじじじじじじみたいな。
だってお金あるってことですもんね、うん、お金も余裕もある。
余裕だってそんな高くないよ、
周りはね、
ハイクラス、ハイエイジの方々が。
で、いや、新聞を置いてくれてるとこもあるのよ今や、ファミレスって、うん、そのそうそうそう、自分で買ってくるんじゃなくて、うんうん、置いてくれてるお店だともう読み放題だし、
新聞ね、
のんびりして、で若いお姉ちゃんがおはようございます、何さん、いつものでいいですかとか会話聞いてると平和ですもんね。
そうなんだよね
あれ好きなの、
いつものください、
いつものくださいみたいな、
大事ですね。
いや、でもあれだよね、そうやってもうそういうとこもなんかこう馴染みになるのかな。
なります、なります。だって私その単独ライブの前ぐらいに、うんうんうん、まあ普段も行きますけど、うん、やっぱめちゃくちゃ行くのその時期なんですけど、うんうん、5年ぐらい同じおじさんいますよ、う
ん、あ、そう
あ、また今年も来ましたよみたいな
あ、そう、
うん、
あ、いいんです、
ね、あの人来ると、うん、サラダお箸くれって絶対言うからっつって最初からお箸持ってきて、うん、
なるほど、
全然すごい馴染みです、うんうん、
あ、
深夜のおばさんとか、
俺の行くコンビニみたいなもんだ。
そうです、そうです、
もう
馴染むんですよ、ちゃんとゃ
おなじみの、
うん、
あ、またどうせ作家さんと待ち合わせでしょみたいな空気。
前にも話したかもしれないけど、はい、俺はもうそこでコーヒーを買うのはもう習慣になってるんだけど、
はい、
もう季節で今日ぐらいの季節はもうあの向こうが勝手にアイスコーヒーのあれ蓋開けてるからね、
はい、
バリって破いて、
あ、先にね、
先にね
あ、季節先取りして
もうもうそうだ
と、俺の飲むものはもう自分で決められない
だって開けちゃったからね、
もう開けて開いてるから、
確かに、
うん、お店のタイミングで出されますからね、うん、さっと
コーヒーのカップだったら断れるけど、
まあまあ、でもね、まあ、でも俺に決められないけど俺のことを俺のよりよく知ってる、うん、
あ、本当に、
うん、だから
これやったら
出されたものがそうだなと思う、
正解、
納得してね、
納得しちゃう、
はい、俺のこといつも見てくれてか、
いいですね、馴染みの店、
うん、そういうコミュニケーション、う
ん、木曜日、あの、その女の人はね、あの木曜日、まあ、忙しく働いてんだけどね、木曜日だけあの
お休み、
休みなんだって、でその日だけ15分だけ時間が余るんだって、だから、はい、 木曜日は15分だけ聞かせていただいてますっていう。
あーラジオ、
うん、
あ嬉しい、まあ、水曜日はあれですけど、うん、あ嬉しいですね、うん、そんなお話も、
う
ん、
でもまあお忙しいんだろうね、あの15分だけっていうんだよ、だから前後の、まあ、休みの日でも彼女はあの前後結構忙しい、
あなんか、ね、働いてらっしゃるのかもしれない、うん、
分からないけども、
うん、確かに別のお仕事かもしれないし、うんうん、
大変なんだ、
ね、うん、なんかお世話かもしれないし、
今日も寄ってきたけど、
はい、
今日もアイスコーヒーの蓋開いてたから
水曜日だからね元気に
もうアイスコーヒー
バリッと
楽しいよ、うん、
楽しいです
ね、そうしていくと人とね、
まあ
ね、
でもだからまあ、コンビニの人ともねそうやって仲良くはなれるけど、うん、まあ、個人商店みたいにね、まあ、その人はやっぱりね入る曜日とかルーティンとか あるわけじゃん、
はい、
朝入るとかさ、うん、ね、まあ、たまたまずっと昼間に入ってる人なんだと思うけども、うん、いろんなこと気になるから、
はい、
こう何が売れてるかなみたいな、今日だから行くと見ると今日行った時なんか弁当がすごい置いてあんのよ、
あら、
うん、あらどうしました、
なんか売れてるみたいな弁当がね今、
うん、
もうだ300いくらとかさ、
はい、
あのもう全部500円以下だよ、
ワンコイン以下ってこと
です、多いね、
全部、
はい、ほぼほぼ、
はい、
そうですね、そのぐらいのお値段ですよね、
はい、いろいろ棚に並んでます、
うん、
一番の売れ筋は何でしょう
今、
はい、今の時期
冷やし中華は早い、
ああちょっと早いかもしれない、
棚に並んでるんですよね、
はい、うん、棚に並んでる
売れ筋、
弁当ですか、おにぎりとかじゃなくて、
うん、弁当です、
弁当での今、うん、一番の売れ筋、うん、うん、
カレーライス
ありますけど違いますね、
いつの世もね、はい、みんな好きだから
幕の内、
まあだいたい幕の内の、うん、想定はだいたいそんな感じにはみんななってますけども、でもまだその上にもう一つ特徴がある
麻婆丼
いっぱいあの小分けにしてあるお弁当ご飯とかお惣菜とかがちっちゃく、
はい、まだで買う、
はい、違います、はい、違います、
麻婆丼も違うんですか、
違います、
今麻婆が流行ってるっていうか、
唐揚げとか、
あ結局
唐揚げ、まあ近いですけど、揚げ物です、
揚げ物
だからエビフライとか、
はい、
なんかコロッケとかそういろんな揚げ物、
やっぱ揚げ物弁当、
揚げ物弁当が一番の売れ筋、
ミックスフライか、
ミックスフライだとか、要するに揚げ物とそれからボリューム感のあるやつがやっぱ売れると、
うん、それなんだろう、腹持ち、それでも普通に油が欲しいのかな、まあ、人は、
いや俺はまあそこまで聞かなかったけど、うん、やっぱなんかこうあれじゃないかね、結構カロリーが高いのを求めてる感じ、
はい、なんか
働いてる人たちが買ってくんでしょうね、きっとね、
ちゃんとたまるもの、
そうそうそう、
たまる感、栄養になるもの、
たまる感がなんかこう
欲しい
んじゃないかなと思うんだけどね、
何に困るもの大事ですよね、
うん、腹持ちね、
そうなんです
よ、なんか働いてる地区なんだろうなって思いますよね、そういうの聞くと、
うん、
多分その地区によって売れ筋のお弁当って変わると思いますけど、
うん、あ違うかね、
きっとその大竹さんのコンビニはみんな働いてる、
そうそうそう、
カロリー取って働こうとして、
夜まで長いですからね、
まあね、どういう意味分かんない、
まあ、何時まで働くか ね、
まあ、ね、まあね、俺は朝行くわけだからね、そこに並んでるのはね、うん、あ
すごいね、偉いね、
偉いね、
500円握りしめて買いに来るわけですよね、
まあそれ以下だ
からね、それをね、安いから、ああ
まあだからしかも競争も激しいから美味しくなってるから、どの子ね、
おにぎりもね、
美味しい、
本当に美味しい、
ね、は
い、
あれで俺だったらコーヒー100円じゃん、
じゃん、
うん、
じゃん、
だから100円プラス360円とかそんな値段じゃん、460円、はい、
それでもワンコイン以下だ、
そうだよ、
はい、素晴らしい
ね、
素晴らしいですよ、
ね、
誰か泣いてないですかね、うん、
いやだからそれも心配なのよ
壁を爪で、
う
ん、
いやこの間した話はあの270円っていう話で、はい、それが売れてるっていう話、
270円
の弁当が売れてね、
安っ、
うんうん、でもうどうやって利益出してるんだと、うん、結構な弁当なわけよ、はいはい、どうやって利益出してるんだ、ここでちょっとその話ね、半なんでどう利益の出しようがあるのかみたいな話だけど、うんうん、やっぱりそれでやってるんだろうね、みんな
すごい、どうしてんだろう
ですよね、
何で逆にみたいな、だって多分お弁当本当に利益がないから、うん、何か利益を出すものを売らなきゃいけないわけじゃないですか、その分の補填で、
そうか、トータルか、
トータルですから、
トータルか、
多分、あ、そんなことないのかな、コンビニだとちょっと物が多すぎて、うん、利益がどう分散するか、
でもお弁当しか作ってない企業はやっぱりお弁当で稼がないといけないわけですもんね、
あ、それはそうだ、う
ん、誰か泣いてるんですよ
もう食べにくいわ急に
そ、いや多分みんな泣いてるよいや誰かじゃないんだよ、もうみんななんだ、
みんなで泣いたら笑っちゃうのかな、うん、もう、うん、みんなで泣くわ、
いやだからあれだよね、まあちょっとしたその日になんか楽しい会話とかそんなことはもう余計大事かもしれないねいやいや、
お店の人に、
お、いや、お店の人との会話もそうだ、はい、俺たちもそうだけど、
はい、
こうなんかこう楽しく生きるためにはさ
ご機嫌にね、
そう、ご機嫌に生きるためにはさ、ね、はい、ヘビ脱皮したんだってとかね、
はい、脱皮しました、
脱皮したんだ、
したの、う
ん、はい、途中でサボってたんです、うん、
脱皮を、
はい、
え、脱皮途中でやめることあんの、
はい、途中で脱ぎかけてたんで脱がしました全部、
え、それ平気なの、自分の力で、あの日焼けの皮と一緒で、
はい、
自然に向けるの待たないとやばいとかあるんじゃないの、そんなことない、
怠けるんですよたまに、
いや意外と恥ずかしがってたのかもしれないですよ、うん、脱ぎたくない、
向かないでっつって、は
あ、どうしよう、向いちゃった怒られる、
そうだよ、
いやいや、ダミツはそういうふうにもういろんなものにそうやって接してきてるから、いろんなものに対して、
確かに、
うん、いろんなものに対して迷惑なくらい手出してるからね、
ヘビだって向かれたくなかったかもしれないけ ど、それが触れ合いね、
それは手出
しダミツさんのね、
はい、
横で、ね、猫が見てんだろ、
猫が見てます、
猫が見てん、
はい、
猫が凝視してる、
はい、
その皮はどうしたの、
皮は、うん、ちょっと取ってありますけど、
うん、
一部は、うん、あの水に浸かってたんで溶けちゃ、うん、溶けかけ
て、へー、溶けちゃうの、
溶けそうになってた、もうボロボロボロボロになってたんで、それはもう処分しました、
やっぱヘビって抜いたてのヘビってどう、感触
違う、柔らかい、
柔らかいの、
はい、ヘビ柔らかい、
ちょっと濡れたような感じなんですか、
いや、あの、うん、ヘビ柔らかい、
ヘビ柔らかい、独特な柔らかさなんです、
は
い、
へ
ー、あの、うん、頭にパンって組み刺して腹ピャーってあのうなぎみたいに
目をそらした、
やらないです、あれはかば焼きにはしません、うちの子は、
うちの子は、
はい、
よその国はしゃってるよ、
やってますよね、斉藤孝雄さんの漫画でもやってましたね、
あ、本当、
そうだよ、はい、まあ、良質なタンパク質、
タンパク質、
まあ、無人島で食べたことあります
けど、ヘビを、
うん、
はい、どうでした、
いや、あの変な虫とかより全然、うん、私は
全然、はい、全然肉だよな、
だけどちょっと骨が多いんです、
あ、骨多いの、
意外にあいつ骨いっぱいあるんで、
骨してますね、骨骨してます、
なさそうじゃない、
女くねくねしてるのに、
くねくねしてるのが全部骨なんですよ、
え、あれ骨なの、
はい、
細かいです、あの三角のお山みたいな骨がずらーって、
あ、時々うなぎの骨が歯に挟まることあるけど
ありますけど、
だ永遠このあばらなんですよ、あばらの、
そうそうそう、
ずっと続いてる感じ、
うなぎの骨歯に挟まると取れないね、
取れないですね、
あれあんな細いから、
どうすりゃいいんですかね、
溶けるの待つ、溶けるのか、
下に当たるでしょあれ、
はい、
チクってする、
チクチクチクチク、
でなんで触っちゃおうとするんでしょうね、うん、ああいう時ね、
あ、触りますね、
ベロでいたずらするから、うん、ベロの先がどんどんなんかチクチクチクチクチク、
いろんなことして、はい、まあ、3、40分ぐらい経って、まああの骨の取れた時の
てって、
幸せなこと
喜び
、
はい、
幸せですね、うん、幸せはそこにあるんですか、うん、
そこにも
ある、
そこにもあるよ。
幸せかって言われたらな。
いや幸せですよ。
まあ
何かが抜けた時って本当に気持ちいいじゃないですか。本当に。
で蛇の皮もそうだし。
そうだし。はい、
何かが
うなぎの骨も
そうだし、
トゲもそうだ。
グループから脱退した時とかね。
それまた別
なんじゃないですか。
それまた別じゃない。
どこに話持っていこうとしたんだ。
それは抜け方によっては幸せじゃなくなりますよ。
双方辛い時もあるでしょうしね。
辛い時もありますよ。
本人が抜け殻のようになるじゃないか。
歩兵ってなります。
歩兵じゃねえ。
それはもうそれぞれですけどね。
はい、ああね、ハートを一人抜かれ捉えた時、
あら幸せじゃない、
抜け殻のように、
いい、ね、魂を、
魂抜かれたら死んじゃうじゃねえ。なんでさっきから殺そうとする。私は生きたいんだよ、もうちょっと、
もうちょっと、
もうちょっと
だめだめなの。
確認するとすぐ死ぬみたいな感じじゃないですか。
時間わかる、
生きるよ。
あと何年ぐらいですかって今日お前聞きたそうじゃないか。
わかんねえよ、こっち
わかんないよ、そりゃ
わかんないですよ ね、
かかね。
誰が一番早いかもわかんない。
俺だよ。
分かんないですよ。
分からないですよ、それは。
俺だよ、決まってんじゃない。
いや、大竹さん怪しいんだよ。
怪しい、大竹さん一番後かもしれないですよね。
うちは早死にの賭け、
憎まれっ子世にはばかるっていう意味ですかね。
はばかるんじゃない、
世にはばねろですよ。
分かってほしいですけど ね、
お前はな、愛作は長生きすると思う。
どっちなんでしょうね。
お父さんとお母さんだってあれでしょ、もうぐねぐねで酔っ払っても元気でいらっしゃる
でしょ。もう80前後の夫婦でベロベロです。
ベロ
で
し
ょ。夕方ぐらいに電話するともう記憶がない。
それで元気な
ら。でも長生き遺伝子ってやっぱあるみたいですからね。
そうなんですか。
金さんか銀さんのお嬢さんか4人姉妹でやっぱり相当みんな高齢だってい
う。あ、そうだそうだ、ね、
確かに。
そう、出てきたな、テレビなどから見たな、そのな、は
い、そうだ、
そうか。いずれにしてもあれだよね、普通に比べたら女の方がちょっとしぶとい感じ
ですね。ちょっと、ね、7、8年長いんだよ ね、 平均はね、
平均でね、
はい
はい、
なんでなんでしょうね、
しぶといから
しぶとい
強いんだよ。
なんかうまいもん食ってんじゃねえの、俺たちに隠れて女は。なんかこっそり
チョコレートとか、
男みんな毒持ってんじゃないですか。
あれやだ、ちょっとずつすぐ死なないやつ。
そうそうそうそう、
そうすればそうですね、早めにお金残して。
どうしたいんだよ、どうしたいんだ、大切にしなさい人は。
そうそう、お前らもう大体男に頼ってねえだろ。
そもそも
頼ってないですね。
男におごってるだろみんな。
おごっちゃうな、
ね、
うん、男に頼られてるだろお前たちは大体。
ごちそうさんなんて言われてね、はいはいはい、気持ちよくなっちゃう。
俺の靴下どことか言われてね。
言われんの。
言われます
よ。最高じゃないの。
ああ、
言われたよ。
そう、お前の靴下なんか知らねえよって
って言いたい。
言いたいよな。
で、
そういう会話がしたいよな。
人と喋りたい。
喋、うんうん、ってないですか。
うん、だからこういうとこ来てベラベラ喋ってるんですよ。家で喋ってねえから、多分。
家だと、家だと。
いやいや、俺も家でとか喋ってないね。やっぱね。
奥さん、奥さん。
うん、
奥様いらっしゃるのに、まあ喋んないかそんなに。
いや、あれは何の花だい。たら、なんとかよって、そうかい、あーなんつって、それで終わりだから。
あんまり、
でもいい会話です
よね。いい会話よ、今の素敵ですよ。
そんないい会話ばっかりじゃない。あれはどうした、あれは忘れた、あなたあれはどうした、うん、ごめん、あれ忘れた、大体そんな会話だ。
いや、いいんですよ、それだって会話してるんです
も
ん。
忘れた忘れた忘れただらけ。
うん、最後あんた誰になるわけですけどね。
そうそうそうそう、認識の上で今会話なさってるから、う
ん、朝起きて君は誰かねなんて、
あなた。
どうなんだろうね。はい、太田さん、
はい、今日はまず毎日新聞の社説を取り上げたいと思うんですが、うんうん、あの沖縄1972年の5月15日に本土復帰を果たしてからちょうど今日で47年です、うんうんうん、で沖縄の経済は実は最近あの海外からの観光客が増えたりして好調なんですね、
うんうん、
で全国的に人口が減っている中、沖縄県の人口は高い出生率や沖縄県外からの移住者に支えられて、まあ、増える傾向にあると、
はい、
まあ、なかなか元気な沖縄なんですけど、まあ、取り上げられるのはやっぱりアメリカ軍基地問題ですよね、
うん、
で矛盾点はやっぱり在日アメリカ軍に大きな特権を認めた日米地位協定の問題に突き当たってしまうということになると思うんですが、沖縄県の方でいくら協定を見直してくださいと求めても今のところ指一本触れようとしない政府の姿勢が沖縄の不信感を高めているのではないかという社説なんですが、
沖縄県は状況打開しようということで、ドイツ、イタリア、ベルギー、イギリスに現地調査を行って先月報告書を発表しました。で、日本と同じ第二次大戦の枢軸国、まあ、敗戦国だったドイツやイタリアも含めて、アメリカ軍が駐留していることに関して国内法を適用することを、まあ、原則としているんですね、外国は。で、アメリカ軍の訓練には受け入れ国側の承認が必要とされていて、夜とかあるいは低い空を飛ぶ飛行訓練は厳しく制限されているんですが、日本はなかなかそうはなっていないと、随分差があるということです。で、これについて河野太郎外務大臣が沖縄県の報告書について聞かれたところ、その例えばドイツとかイタリアとか北大西洋条約機構 NATO の加盟国なんで、アメリカとお互いに守り合うという義務を負っているので、日本とは違うと、比較することに全く意味はないというふうに河野さんは言っている。これ日米安全保障条約によって、日本はお互いにアメリカと防衛しましょうねっていうことじゃなくて、一方的にあの基地は提供するから守ってくださいよということの関係になってるんで、アメリカ軍に国内法が適用されないのも日本の場合仕方ないと言ってるに、これ等しいんじゃないかと、毎日新聞の社説は言っておりまして、まあ、その結果アメリカ軍による基地利用とか訓練に国会は関わることができずに、地位協定に基づく日本とアメリカの合同委員会の決定が、まあ、ある種アメリカに治外法権を認めているようにまかり通っているという問題提起をしているんですね。
まあね、いろいろ言うけど、でも海兵隊なんか日本守るためにいるわけじゃないからね。
まあそういうところも他の要素も当然ありますからね。
あるジャーナリストの方はね、日本国憲法よりも日米地位協定の方が上にあると、ね、おっしゃってる方もいるし、考えてみればだね、俺今69だろ、47年沖縄返還から、
はい、
47年、22年、ね、47年だったか、俺22歳の時に返還になったわけだ、
はい、
それ前までは沖縄はドルだったし、
うん、
ドルでお金ね、換算しなくちゃいけなかったし、交通もね、もう日本と違う道路が ね、
はい、
右が交通と左が交通で、それも違ってたし、はい、まあそれから今日まで延々とその沖縄となんかこう本土と、まあこっちを本土って言い方するよね、
はい、
との違いがずっと、まあ、基地の問題も含めて、
うん、はい、
今日まで続いてきてるってことだよね、
うん、
はい、やっぱりちゃんとだ、この辺のなんか沖縄の人たちの不信感ってやっぱし強いんじゃないかね。それ前まではなんかこうちょっと扱いとしては日本だけど日本じゃないような、うん、まあ、アメリカ領みたいな感じだったわけでしょ、うん、ね、でガムなんかもそうだけど、
はい、
ガムとかなんかも今だにアメリカ領みたいな、
はい、
扱いなわけじゃない。まあそれと同じようななんかこうちょっとどこに属してるんだろうかっていうのが、
うんうん、
ずっと今日まで尾を引いてて、
うん、
しかもその上にオスプレイの問題とか、
はい、
辺野古の問題とか、
うん
うん、またまたその問題の尾がずっと続いてる感じだよな、
うん、
はい、復帰47年です、もうちょっと関係が改善されるといいよね、
うん、
なんだっけ、新たにヘリコプターの基地とかもね、
うん、
ポーンって写真で見ると4つか5つボーンと森の中に、
あ、そうですね、高いとかにもヘリコプターの基地ができましたもん ね、
うん、ね、
はい、
はい、次です、
はい、これは東京新聞の昨日の夕刊なんですけども、うん、ケネス・ルオフさんという方の、うん、この方アメリカポートランド州立大学の日本研究センター所長をしてらっしゃる、うん、まあ、アメリカにいらっしゃるアメリカ人の日本研究の専門家なんですが、まあ、平成から令和に時代が変わりまして、うん、その天皇制に対する議論とかも、まあ、少しではありますけれども今なされておりますが、うん、まあ 平成のその皇室のあり方、今の上皇様美智子様の活動を振り返ってみると、まあ、30年前天皇即位にあたって日本国憲法を遵守すると表明して以降、平和主義民主主義国際協調主義を自分たちの活動によってその上皇様美智子様はその、うん、守ってきたと、うん、ある種ポピュリズムの防波堤になっていたと、うん、あの民主主義の一番の体現者だったっていうことをこのケネス・ルオフさんは言っていて、で逆にあのヨーロッパやアメリカではいろんな形のポピュリズムが蔓延していて、その民主主義が崩壊の危機になろうとしていると。で日本では皇室がそうしたポピュリズムのその平成という時代防波堤になっていたっていう見方をしてるんですね。で今ヨーロッパやアメリカでは憲法を無視したり司法の独立を罵ったり報道の自由を叩く指導者がいても多くの人々は平気に思っているようだけれども、日本は皇室が逆に民主主義を支えてきたと、日本人は過去の過ちに向き合うべきだと平和主義を掲げて国際協調主義を尊重してきた、さらには弱者を擁護してきた、これはちょっと注目すべきことなんじゃないかというふうに、うん、まあ、評価をしていて、うん、今やアメリカやイギリス昔の民主主義の教科書だった国々が民主主義をある種捨て去ろうとしている危機にあって、戦争で負けた当時は民主主義国とは真逆の立場にいたドイツや日本が逆に民主主義をリードしていくようになってるんじゃないの、うん、というようなことをおっしゃってるんですね、うん、
はい、そうだね、こういう考え方があってちょっと、目から鱗なんだけど、こう我が国の皇室含め天皇陛下並びに皇后陛下、平成という時代をこういう大所の、まあ、沖縄慰霊の旅とか大所の仕方、
はいはい、
国民に寄り添う東日本大震災の、はいはい、訪問のなんかされ方、
はい、
全部含めてそうかポピュリズムの防波堤になってたんだと、
で民主主義の体現者になってた
と、うん、はい、ね、これがだから強いてもっと言えばこう国際協調主義になんかこう大きく貢献されてたっていう見方、考え方だよね。ジャパンアズナンバーワンとかっていうようなね、時も、まあ、言ってみればジャパンアズナンバーワンっていうものは、まあ、そうなだった時もあるんだろうけども、うん、考え方としてはナショナリズムじゃないですか、うん、ね、それを国際協調主義をそれを否定して国際協調主義をお守りになってきたと、
うん、
あ、そうだったのかって、ちょっとこうなんかこう相反することじゃない、なんかこうポピュリズムの防波堤なんて、ちょっとそこまでは俺も考えが及ばなかったんだけど、うん、そうか、そういうふうに考えると確かにこのケネス・ルオフさんっていう、
はい、
うん、方の言うことはかなりの説得力があるなと思っちゃうね、
うん、
はい、時間がずいぶん過ぎてしまいました。さあ始めましょう。